令和8年度子ども真ん中児童福祉週間兵庫募集。毎年5月5日の子どもの日から1週間を子ども真ん中児童福祉週間としています。現在令和8年度の子ども真ん中児童福祉週間の兵庫を募集しています。最優秀作品に選ばれた兵庫は児童福祉週間のポスターやイベントで使われます。詳しくは公益財団法人児童育成協会のホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。募集期間、9月30日火曜まで。郵送の場合は当日消印有効。募集内容、子どもたちを応援する標語や、未来に向けての子どもたちからのメッセージとなる標語。問い合わせ、公益財団法人児童育成協会兵庫募集係、電話 03-5357-1174、 ファックス 03-5357-1809、 メール hyogo@kodomono-shiro.jp。令和7年度兵庫最優秀作品。応募総数4766点。いつだってまんまる真ん中子供たち。国見ズベイビー。国見町で生まれた赤ちゃんです。徳江春香ちゃん。春は太陽のよう、花は香りの花。令和7年4月18日生まれ。名前の由来、春の日だまりのように明るく心穏やかな子に育ってほしいという願いを込めて名付けました。ご家族からのメッセージ、春ちゃんとの出会いを心待ちにしていました。その笑顔や日々成長する姿にたくさんの幸せをもらっています。元気にすくすく育ってね。春香ちゃんの写真が掲載されています。
子育てインフォメーション。5歳児検診。日時、10月21日火曜、午後1時45分から午後3時30分ごろ。受付、午後1時20分から午後1時30分。会場、森江の町民センター。対象者、令和2年8月1日から令和2年11月30日生まれ。3ヶ月時、9ヶ月時検診。日時、10月30日木曜、午後1時45分から午後3時ごろ。受付、午後1時20分から午後1時30分。会場、関越台文化センター第1話室。対象者、3ヶ月時検診、令和7年6月生まれ。9ヶ月時検診、令和6年12月生まれ。ニコニコ相談会。日時、10月15日水曜、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳。子供の飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。ももさぽ LINE 相談。保健師、助産師、管理栄養士などの専門職員がどんな些細なことでもお答えします。お気軽にご相談ください。受付、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。相談はこちら。QR コードが掲載されています。
保健だより、ヘルストピックス。問い合わせ、保健課、保健係。電話 585-2783。メール、hoken@twn.jp kunimi@fukushima.jp。 お盆休み明けの熱中症に気をつけてください。お盆休み前に暑さに慣れた体であっても、長期のお休みで体が暑さに慣れていない状態に戻りやすくなり、お盆明けの活動で熱中症になりやすくなります。また、帰省や移動などで疲れている場合にも、熱中症には注意が必要です。連休前と同じペースで活動するのではなく、無理をしないで徐々に体を慣らして活動するよう心がけましょう。熱中症予防ポイント。ポイント1。室温を測定し、エアコン扇風機で温度をこまめに調節しましょう。ポイント2。体を締め付けない涼しい服装で外出時は日傘、帽子を着用しましょう。ポイント3。喉の渇きを感じていなくても、水分、塩分の補給も忘れないようにしましょう。ポイント4。周りの人にも気を配り、声を掛け合って熱中症を予防しましょう。特に子供や高齢者などの熱中症になりやすい人への声掛けは積極的に行いましょう。気温や湿度が高い中で、手足が痺れる、めまいがする、立ちくらみがあるなどの症状は熱中症である可能性があります。そういう時は早めに休憩し、水分補給をしましょう。症状が改善しない場合は、医療機関を受診しましょう。夏を楽しむ、その前に、感染症から身を守りましょう。夏休み期間中は、帰省や旅行、イベント等で人との交流が増え、感染が広がりやすい時期です。また、夏の暑さで体が弱まり、免疫力が下がりやすくなります。特に高齢者や持病のある方と接する際は、慎重な行動が大切です。私たち一人一人のちょっとした心がけが、自分や大切な人の健康を守ります。基本の感染対策、夏も忘れずに、うがい、手洗い、手指消毒、マスク着用、席エチケット。夏の死因別感染対策チェック。死因1、帰省旅行。移動前に体調をチェックし、少しでも不調であれば予定を見直す。混雑を避けた時間帯に移動する。宿泊先では共有スペースの利用に注意し、消毒やマスク着用を。死因2、夏祭り、イベント。人が多い場面ではマスク着用を検討。食事はなるべく決められた場所で静かにとる。水分補給をこまめに行い体調管理を。万が一体調が優れないときは、福島県救急電話相談、電話#7119、急な病気や怪我、応急手当の方法、受診等の案内など、つながらないときは、電話 524-3020、毎日24時間受付。子供の救急相談、電話#8000、夜間子供の体調が悪くなったときの対処方法や受診可能な医療機関の案内など、つながらないときは、電話 521-3790、毎日午後6時から翌朝8時。口腔健康診査を受診しましょう。福島県後期高齢者医療広域連合では、歯科口腔健康診査を実施します。歯や口腔の機能が低下すると、今まで通りの食事や会話ができなくなるなど、健康に大きな影響を与えます。対象者には案内状券、受診券を5月下旬に送付しています。検診費用は無料ですので、ぜひこの機会に受診ください。対象者、75歳、 昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた方。80歳、昭和19年4月1日から昭和20年3月31日までに生まれた方。検診期間、11月29日土曜まで。検診内容、問診、口腔内診査、口腔機能内検査、受診方法、広域連合から送付する実施医療機関一覧に掲載している歯科医院に直接予約後に受診。持ち物、受診券、保険証等、マイナ保険証、資格確認書。問い合わせ、歯科口腔検診コールセンター、電話、0120-100-698、午前8時30分から午後4時30分、土日祝日除く。
毎月19日はみんなで食べる国見の日。町では毎月19日をみんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれた料理を食べるよう推奨しています。国見町食卓図鑑から今月のおすすめメニューはこちら。青しそご飯、お盆の味ご飯に。材料、米2合、青しそ8枚から10枚、醤油大さじ1、酒大さじ2、塩少々。作り方、1、米は水に醤油と酒を加え入れ、少し固めに炊く。2、青しそは千切りにし、塩を少々まぶして炊き上がったご飯に混ぜる。チェック。町栄養士からのワンポイントアドバイス。青しそでさっぱり、夏バテ対策。通常の炊き込みご飯よりも醤油が控えめなので、青しその風味をしっかり感じられます。千切りの生姜や白ごまを加えるのもおすすめです。暑い夏、食欲がない時にもさっぱりいただけるので、夏バテにもぴったりです。しっかり食事をとって、暑い夏を乗り切りましょう。器に盛られた青しそご飯の写真が掲載されています。
院長先生の診察室から第45回、公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。今年は7月早々に梅雨が明け、猛暑日が続いています。厚労省は6月から職場における熱中症対策を強化しました。令和5年は全国で1106人が熱中症による労働災害で亡くなっており、多くが初期症状の放置、対応の遅れが原因です。意識障害が発症してからでは遅く、初期症状に対応することが重要です。初期症状として、何かおかしい、吐き気、手足がつる、立ちくらみ、めまい、ふらふらする、ぼーっとしている、などがあります。特に高齢者では、室内でも熱中症にかかる場合がありますので、周囲の方が十分に注意して見守ることが必要です。おかしいと思ったら、早めに医療機関を受診してください。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、e メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp 工事等のお知らせ。観月台文化センター展示ブロック設置工事、8月下旬まで正面入り口利用不可。3階空調設備工事、10月予定。工事期間中、3階フロア閉鎖。 白洋体育館、空調設備整備工事、工事期間、令和8年1月30日まで、工事期間でも利用可能。工事状況により使用を制限する場合があります。国見観月台カレッジ全体学習、町長講話。国見観月台カレッジ町長講話が7月4日に行われました。はじめに、町の人口の推移や予算、各課の主な取り組みについて資料をもとに説明があり、村上利道町長から、町民と行政が一体となって、より良い将来を描き、これまで進めてきた取り組みをさらに前に進めていきたいと話がありました。話し合いでは、空き家対策やスクールバスの安全、町の施設の管理等について要望が出されました。村上町長の話を聞く参加者の様子の写真が掲載されています。家庭教育支援講座、子育てリフレッシュ教室。第1回子育てリフレッシュ教室が7月6日に開催され、3組7名の親子が参加しました。はじめましての会では、鈴木道夫家庭教育支援コーディネーターによる手遊びや体を使った遊びで親子の触れ合いの後、お茶会が行われました。託児を真心サービス国見センターの皆さんにお任せし、保護者同士で会話に花を咲かせていました。後半は人形劇サークルエプロンの皆さんによる人形劇を親子みんなで楽しんでいました。本教室は来年2月まで全4回の開催となります。参加者と関係者の集合写真が掲載されています。キッズシアター、ハベル、不思議の国の桃と、6月24日、劇団、空眼の皆さんによるキッズシアターが開催され、国見小学校の全児童が参加しました。前編を通してジブリッシュ、デタラメ言葉で上演され、意味のない言葉や動き、表情、声音など、言葉以外の要素で表現される演劇に想像をかきたてられる興味深い体験となりました。また、ジブリッシュのワークショップも開催され、児童たちは言語にとらわれないコミュニケーション方法を考える機会となりました。ジブリッシュのワークショップの様子の写真が掲載されています。菊池亮太ピアノリサイタルツアー2025-2026人生の階段。チラシの写真が掲載されています。主な内容を読みます。日時2026年1月25日日曜。会場13時30分。開演14時。場所国見町観月台文化センター。チケット前売り4000円。当日4500円。全席指定。チラシ終わり。図書館へ行こう。子ども司書講座。本の分類。第2回子ども司書講座が7月5日に開催され、書籍分類の基本となる日本実践分類法について学びました。図書館司書により本の配下や分類の決まりの説明を受け、受講生は返却本を実際に書棚に戻す作業を体験し、悩みながらも正確に配下しました。日本実践分類法。日本の図書館で使用される書籍の分類方法で、10カテゴリーに分けられ、さらに細かく分類して数字で表記し、本を整理しています。国見町図書館では、3桁の分類と著者の名前で区分しています。本の配下を学ぶ受講生の様子の写真が掲載されています。大人の文学講座、漂白の詩人、石川啄木。大人の文学講座が6月18日、7月9日に開催されました。福島大学名誉教授の高野康夫先生を講師に迎え、漂白の詩人石川啄木をテーマに、26年2ヶ月という短い生涯を壮絶に生きた啄木とその詩の世界について講話がありました。 卓木の北海道での生活を中心に高野先生がわかりやすく解説し、主要な詩を例にしながら背景を学びました。8月20日に開催する第3回目講座では、卓木が北海道から東京に上京するまでの人生を学びます。高野先生の講話を受ける受講生、6月18日の様子の写真が掲載されています。アート&スポーツライフ、文化・スポーツ情報、クインテッドアッシュ、アウトリーチミニコンサート、日本を代表する木管五重奏団、クインテッドアッシュの皆さんによるアウトリーチミニコンサートが6月19日から20日にかけて開催されました。普段、観月台文化センターホールに足を運ぶことが困難な方向けの出張公演で、高齢者福祉施設、国見の里や藤田保育所など、町内4施設で開催されました。コンサートに参加した方は、プロの演奏家が奏でる美しい音色に魅了されていました。クインテッドアッシュコンサート。アウトリーチミニコンサートに引き続き、クインテッドアッシュの皆さんによるコンサートが、6月21日に観月台文化センターホールで開催されました。クラシックの名曲から映画音楽まで耳馴染みのある曲が演奏され、各楽器の紹介やメンバーによる軽快なトークもあり、会場は大いに盛り上がりました。公演後はロビーでサイン会も行われ、参加者との交流が図られました。写真が3枚掲載されています。写真1、国見子供クラブで楽器を説明、6月19日。写真2、国見の里での演奏会、6月20日。写真3、観月台文化センターでのコンサート、6月21日。写真終わり。
町の情報ボックス。お知らせ。8月15日の黙祷と半旗の掲揚。8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日として、日本武道館で政府主催の全国戦没者追悼式が開催されます。町においても先の大戦で亡くなられた方々を追悼し、平和を記念するため、黙祷と半旗の掲揚を実施します。趣旨をご理解の上、ご協力をお願いします。式典当日、8月15日の正午、各家庭や職場などで1分間の黙祷を捧げてください。式典当日、各職場などにおいて半旗を掲揚してください。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。自衛官募集。令和8年度入隊の自衛官の採用試験を実施します。一般層候補生、応募資格、18歳以上、33歳未満のもの。募集期間、第3回、9月16日火曜から11月21日金曜まで。試験日程、11月29日土曜から12月4日木曜。合格発表、12月15日月曜。自衛官候補生、応募資格、18歳以上、33歳未満のもの。受付期間、年間を通じて受付。試験日程、受付時またはホームページにてお知らせ。問い合わせ、自衛隊福島地方協力本部募集課募集班。電話 531-2351。 20歳の成人の集いを開催します。令和8年20歳の成人の集いを令和8年1月11日日曜に観月台文化センターで開催します。対象は町内に住民票がある平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれの方です。実行委員会参加者の取りまとめ、案内状送付先の確認のための書類を郵送しますので、返送してください。 また町外に転出された方で参加を希望する方は、氏名、住所、連絡先をご連絡ください。なお、町ホームページにも掲載しますのでご確認ください。問い合わせ、障害学習課障害学習係、電話 585-2676。 8月は食品衛生月間。食中毒は毎日食べている家庭の食事でも発生します。特に夏場は気温が高く、細菌が増えやすくなるため、食中毒が起きやすくなります。家庭での食事作りの食中毒予防のポイントをチェックしてみましょう。食中毒予防の3原則。食中毒菌をつけない。手洗いの徹底、器具の使い分け。肉、魚、野菜で分ける。食中毒菌を増やさない。温度管理、冷却、常温に放置しない、作ったらすぐ食べる。食中毒菌をやっつける。十分な加熱、中心部まで火を通す。ノロウイルスは85度90秒以上。問い合わせ、福島県健北保健所食品衛生チーム。電話 534-4305。個人事業税のお知らせ。個人事業税は、県内に事務所、事業所を設け、物品販売業や不動産貸付業など、法令で定められている事業を行う個人の方に納めていただく県の税金です。今年度課税対象となる方には、県北地方振興局県税部から、8月8日金曜に納税通知書をお送りする予定ですので、納期限までに納付してください。納期限、第1期分、9月1日月曜、第2期分、12月1日月曜、税額が1万円以下の場合は、9月1日月曜までに一括して納めていただくことになります。口座振り替えが便利。金融機関の預金口座から自動的に納めることができる口座振り替えが便利です。ぜひご利用ください。手続き用紙は納税通知書に同封してあります。その他、詳しくは福島県税務課ホームページ、個人事業税ページをご覧ください。問い合わせ、福島県県北地方振興局県税部、電話 521-2692、県ホームページの QR コードが掲載されています。福島県出身の若者交流会参加者募集。福島県では首都圏にお住まいの福島県出身者の若者を対象とした交流会、ただいま福島2025 in 東京を都内で開催します。出身者同士で横のつながりを作れる絶好の機会です。現在参加者を募集しています。対象となるご家族、友人、知人がいましたら、ぜひご案内ください。対象者、首都圏に在住の20代から30代の福島県出身者、定員200名。開催日時、10月4日土曜、午後2時から午後5時。会場、ベース9、東京都千代田区、東京ミッドタウン日比谷6階。特設サイト参加申し込み。次の二次元コードから申し込みください。問い合わせ。福島県福島暮らし推進課。電話 521-8023。特設サイトの QR コードが掲載されています。防犯力向上セミナー。県内では昨年のなりすまし詐欺における被害認知件数や被害額が大きく増加するなど、日頃から防犯意識を持つことがますます重要になっています。有識者による講演など、本セミナーを通じて、一人一人ができるところから防犯対策を始めてみませんか？日時、8月19日火曜、午後1時30分から午後3時10分。会場、福島県庁。本庁5階、政庁、福島市杉妻町2-16、 定員80名、先着順。オンライン参加も可能。参加費無料。内容、講演、あなたを狙う悪質商法、なりすまし詐欺。講師、根本ゆずき氏。県消費生活センター消費者教育コーディネーター。説明、身近に取り組める防犯対策。申し込み等、申し込み及び詳細は県ホームページをご覧ください。問い合わせ、福島県生活環境総務課、電話 521-7156。県ホームページの QR コードが掲載されています。福島県立テクノアカデミー学生募集。テクノアカデミーは県内に郡山、会津、浜の3校を設置しています。コンピュータ技術、ロボット、航空宇宙、自動車整備、建築、再生可能エネルギー、観光マネジメントなど10学科で実践的に学び、就職にも有利です。令和6年度就職率 100%。県では令和8年度の入学生を募集しています。オープンキャンパスも開催中です。推薦入学試験、学校推薦型選抜。出願期間、9月16日火曜から9月26日金曜。試験日、10月3日金曜。推薦入学試験、総合型選抜。出願期間、10月20日月曜から10月28日火曜。試験日、11月7日金曜。入学に関するお問い合わせは各校まで。郡山、会津、浜の3校の QR コードが掲載されています。国見まんなかカフェ、認知症カフェの開催。国見まんなかカフェは認知症の人とその家族が気軽に立ち寄れる場所です。地域の方や介護、医療の専門職なども集まり、お茶を飲みながらリラックスして自由に話せます。ぜひご参加ください。日時、8月20日水曜午後2時30分から約1時間程度。会場、コープ福島国見店、イートインコーナー。問い合わせ、国見町地域包括支援センター。電話、585-2702。問い合わせ、福祉課長寿介護係。電話、585-2125。福島ユナイテッド FC VS 釜玉アレサヌキ。福島ユナイテッド FC 国見町ホームタウンサンクスデーに、国見町在住の在勤在学の方も対象。50組100名様を無料でご招待。日時、9月13日土曜、18時キックオフ。会場、東方みんなのスタジアム。申し込み、QR コードを読み込み、申し込みフォームからご応募ください。申し込みはこちら、QR コードが掲載されています。スタジアムには様々なグルメが大集合。ぜひご来場ください。今月の納期限は9月1日月曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。町県民税、普通徴収第2期、問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778、税務課収納係、電話 585-2780、国民健康保険税、普通徴収第2期、後期高齢者医療保険料、普通徴収第1期、問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785、介護保険料、普通徴収第2期、問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125、口座振替をご利用の方は前日までに預金残高を確認してください。再振替は行っていないのでご注意ください。口座振替のお申し込みは通帳印不要の ペイジー口座振り替え受付サービスをご利用になれます。一部利用できないキャッシュカードがあります。徴税や上下水道使用料はバーコードを読み込んで、コンビニやスマホ決済アプリからも納付が可能です。QR コードが印刷されている徴税の納付書は、地方税お支払いサイトからクレジットカード等の電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。国見町結婚世話焼人月例相談会。日時、8月24日日曜、午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター、1階、第2話室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課子育て支援係、電話 585-2179。仮称、白石小原陸上風力発電事業再エネ特措法に基づく説明会。再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法。平成23年法律第108号に基づき、再エネ発電事業に関して周辺地域の住民の皆様に説明会を開催します。日時、第1回目、8月24日日曜午前9時から午前11時。第2回目、8月26日火曜午後6時から午後8時。会場、観月台文化センター1階大研修室。事業者、白石小原陸上風力発電合同会社。事業者代表、IRE 株式会社。埼玉県川口市栄町3丁目 1-14、川口 3A ビル4階。問い合わせ、電話 048-446-7628。メール、takuya.fujita@influx-inc.com。 全国一斉国勢調査が始まります。9月中旬から国勢調査員がお宅を訪問します。国勢調査は10月1日現在で、日本国内に住むすべての人、外国人を含むと世帯が対象となります。9月中旬から国勢調査員が町内すべてのお宅にお伺いし、調査票を配布します。調査票への回答は簡単便利なインターネットがおすすめです。郵送も可、切手不要。インターネット回答では、パソコンやタブレット、スマートフォンから24時間いつでも簡単に回答ができます。回答期間、インターネット回答期間、調査書類が届いた時点から10月8日水曜、調査票、紙での回答期間、10月1日水曜から10月8日水曜、国勢調査のポスターの写真が掲載されています。道の駅国見厚かしの里、サマーフェスタ開催中。道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。
町内医療機関のお盆の診療日。8月12日から16日。医療法人武田胃腸科内科医院。診療日12日から13日。休診日14日から16日。医療法人村上医院。診療日12日。休診日13日から16日。公立藤田総合病院。診療日12日から15日。休診日16日。9月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。7日日曜、医療法人 大山クリニック、伊達市北後ろ 13-1、電話 583-2136、14日日曜、保原中央クリニック、伊達市保原町、あざしろのうち 73-1、電話 575-3231、15日休日、医療法人小野整形外科クリニック、伊達市柳川町、あざ西戸橋120、電話 527-1055、21日日曜、UI クリニック、伊達市良善町かけだあざ西浦49-1、電話 586-1315、医療法人伊藤皮膚科クリニック、伊達市岡前20-1、電話 551-1121、23日休日、医療法人樫の木内科クリニック、伊達市岡前20-6、電話 551-1411、28日日曜、医療法人神岡クリニック、伊達市良善町かけだあざ中町11-1、電話 586-1318。休日救急歯科診療、日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター。福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口。6月21日から7月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。お悔やみ申し上げます。林富子さん、93歳、大田川。畑津美夫さん、92歳、大町南。後藤吹紀さん、100歳、国見の里。佐藤豊二さん、89歳、山崎盾。佐野富夫さん、95歳、第七。武田のりおさん、68歳、小坂。佐野育さん、97歳、第八。玉木明子さん、51歳、宮東。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和7年6月30日現在。住民基本台帳人口、前月比。人口、7989、前月比、マイナス17。男、3862、マイナス8。女、4127、マイナス9。世帯、3366、マイナス3。転入、7、プラスマイナス0。転出、17、マイナス2。出生、0、マイナス2。死亡、7、マイナス4。8月、国見カレンダー。8月、8日、金曜。広報国見8月号発行。少年仲間づくり教室、自然体験キャンプ。10日日曜、桃スポ夏祭り。11日月曜、山の日。14日木曜、戸籍係窓口延長、午後7時まで。18日月曜、子ども司書活動、国見幼稚園預かり保育お話し会。19日火曜、夏休み学習会。20日水曜、ニコニコ相談会、夏休み学習会、大人の文学講座、石川啄木。21日木曜、県民の日、施設無料開放。戸籍係窓口延長、午後7時まで。23日土曜、親子クッキング教室。24日日曜、 結婚世話焼き人月齢相談会午後1時から午後3時。25日月曜、生き生きサロン高木午後1時30分から。28日木曜、3ヶ月時9ヶ月時検診。心配事相談午前9時から正午。ブックスタート。戸籍係窓口延長午後7時まで。30日土曜、子供司書の日。31日日曜、青少年健全育成剣道大会。マイナンバーカード休日臨時窓口事前予約制。9月1日月曜、生き生きサロン川内午後1時30分から。観月台文化センター休館日。2日火曜、生き生きサロン内屋鳥取午後1時30分から。移動図書館1年生。3日水曜、生き生きサロン大田川小坂午後1時30分から。4日木曜、生き生きサロン塚の目午後1時30分から。3歳6ヶ月時検診。戸籍係窓口延長午後7時まで。5日金曜、生き生きサロン第4午前10時から。国見観月台カレッジ研修旅行。6日土曜、子ども司書講座本の装備。7日日曜、英検対策講座。8日月曜、生き生きサロン和野午前10時から。生き生きサロン泉田市も午後1時30分から。9日火曜、移動図書館2年生。
夢に向かって第40回、できたの瞬間を支える人に、佐藤ねねさん、建北中3年。将来の夢はまだはっきりと決まっていませんが、学校の先生や幼稚園の先生のように何かを教える立場の仕事に就きたいと思っています。きっかけは小学2年生から続けているソフトテニスです。最初は全然うまくいかなくて辛い時期もありました。でもコーチから丁寧に教えてもらって、できなかったことが少しずつできるようになり、自分の成長を感じられて楽しいと思えるようになりました。中学ではソフトテニス部の部長をしていて、後輩やチームメイトに教えることが多くありました。自分の教えたことがちゃんと伝わって、相手ができるようになった時は、自分のこと以上に嬉しかったです。そういう経験から、教えるっていいなと思うようになりました。中退連が終わり、部活動は一区切りしたので、今は高校受験に向けて苦手教科を中心に勉強時間を増やしています。高校でもソフトテニスを続ける予定なので、受験勉強の合間に週2回くらいは体力維持も兼ねて練習を続けています。また10月にある校内合唱コンクールでは、クラスのピアノ伴奏を任されているので、その練習にも力を入れています。中学最後の行事なので、クラスみんなで力を合わせて、一番いい賞を目指したいです。私は優柔不断なところがあるので、自分の考えをしっかり持ち、相手の気持ちや考えを大切にしながら、自分の意見も伝えられる大人になりたいです。これからもいろんなことに挑戦して、自分に合った進路を見つけていけたらと思います。そして、いつか人の成長を支えられるような存在になれたら嬉しいです。佐藤ねねさんの上半身を捉えた写真が掲載されています。